Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに京都の自転車乗りさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも勉強になる講話をありがとうございます。妙慶さんのお話はなるほどと思うことが多くとてもありがたいです。リスナーのメッセージを上手にたしなめることもあり素晴らしいと感じております。ただ先週の放送で残念だったことがありメールをさせていただきました。歩道を自転車で走っていて前のカップルにお前が車道を走ればいいんじゃと言われて怖い思いをしたというお話です。妙慶さんはたしなめられると思いましたが自転車側のみの立場でがっかりしました。確かに若者の言い方には問題があるかもしれませんが歩道は自転車走行可だったとしても歩行者優先なんです。またベルが壊れていたことは整備不良で違反です。歩道で歩行中にベルを鳴らすのは厳禁です。投稿者さんは歩道を自転車優先という危険で迷惑な運転をしております。大いに反省するべきではないでしょうか。まずはご自身が自転車の走行ルールを理解すれば若者が不快な思いをすることもなくご自身も怖い思いをせずに済んだのでしょう。どうかこのことを知っていただきたいと思います。きつい言い方でしたが事故が起こってからは遅いんです。リスナーで自転車に乗られる際は歩行者優先の原則を心に留めていただけたらと思います。実はですね京都の自転車乗りさん、そして、同じく京都よりピンクのマネキンさん、そしてね大阪の49歳の男性、その他多くの方からこの自転車の件で、メールをくださってます。どなたもまず心配をしてくださってるという内容なんですね。私はまず勉強不足だったなと思いました。で改めて、自転車のルールを見ていくと酒気帯び運転はもちろんダメ、携帯をしながらの運転ももちろんダメですし、一時停止をしない人もダメ。そしてちゃんと、自転車に明かりをつけとかないといけないし、二人乗りももちろんダメですし、そして通行歩道とか車道の区別の規制はまたこれ各都道府県のホームページ、警察のホームページを見なければいけないなということも勉強になりました。特に交通規制の改正が今年から特に厳しくなってます。そのくらい事故が多いということなんですね。本当に改めましてきっちりとリスナーの皆さんが聞いてくださって誰もが安心して生きることができたらという願いをメールに込めてくださったこと本当に心から御礼申し上げます。また私自身も改めて勉強しなければいけないなと思いました。心が本当に笑顔になりました。ありがとうございました。さあ続いての方です。大津市在住の森さん、メールをいただきました。妙慶さん、大津市青山での人権の夏の講演会本当にありがとうございました。私は学外だったんですが、心よく参加を受け入れてくださったこと本当に嬉しく思っております。私は一番ママに座って一生懸命ノートを取っておりました。お兄さんのお話を聞いて本当に感動をいたしました。そしていよいよ、最後私は椅子の片付けを手伝っているうちに妙慶さんの本の販売が終わりかけて本がなくなったんです。その時妙慶さんは関係者の方と相談して買えなかった人のために一人一人郵送してくれることになった時本当に嬉しかったです。妙慶さんは送料はいりませんよ、皆さん平等でお分けするのでいりませんよと言ってくださって 取り急ぎみよけいさんは番組の名刺に領収を書いてくださって、かえってこれはとっても貴重なプレゼントになりましたというのが1通目のメールだったんですね。それから森さんは本が届きました、お忙しいところ心温まるお手紙も書いていただきまして本当にありがとうございました。本の中身はもちろんですが妙慶さんのお心遣いを本当に、ありがたく受け取っております。これからもよろしくお願いしますとまたねメールをくださいました。そう言っていただいて本当に嬉しいです。私もね煩悩がありますからたくさん本を持ち込んで、まあ、余るということも考えたんですが、でもそうはね、このご時世そんなに本はねと思いながら、まあ、10冊程度持っていったんですが、かえって足りないという嬉しい悲鳴でした。でもおかげでねお手紙も書けたので皆さんとコミュニケーションができました。またね河村妙慶の心が笑顔になるラジオ名刺とあとは特別な時にはシールを渡したりしてるんですね。それを私もいつも控えておりますので今回ちょっと使わせていただきました。森さんありがとうございました。さあ続いての方です。コナンさんありがとうございます。妙慶さんいつも番組を楽しみにしております。バックナンバーも聞いております。さて先月うちのマンションで管理組合の総会がありました。今管理組合の理事をしている私は受付係をしていましたがとんでもないことをやらかしてしまいました。総会が終わり手元の書類をどうしたらいいか組合幹部のおじいさまに尋ねたところもういらないですと言われたので軽くくしゃっとしたのですが本当に捨ててよいのか迷いました。そこまでしか記憶がありませんでした。しかし数日後理事長さんから書類どこにありますかと尋ねられたんです。私は経緯を話しましたがそのおじさまは書類を探しているとのことでした。理事長は最初に後で回収すると言わなかった私たちが悪かったのであなたには責任がないですよと言ってくれました。私は申し訳なさでいっぱいだったので集会所に探しに行きました。そこへ別件で理事長がいらしたので私はとにかくもう平身低頭で謝ったんです。しかし理事長は集会所まで来てくださってありがとうございます。もう謝らないでください。他にもなくなった書類があるんです。マニュアルを作っておくべきでしたとおっしゃったんですね。そして理事長さんが私が管理人にも尋ねたことを聞いてまた電話をくださって管理人まで聞いてくださって受付係をしてくださったそのことによっていろいろ手を尽くさせましたねとまた詫びてくれたんですね。私は本当にその時に皆さんの優しい言葉に本当に涙が出ました。本当にありがたかったですとのことです。コナンさんそうですか。これね私もよくあることなんです。やはり書類をもらって私の場合はねこれまだね一度ゴミに捨てる前にもう一つワンボックスというのを置いておいてこれ本当に捨てていいのかどうかというのをもう一つあるんですね。これはねよく家族から半年は取っとけって言われるんです。例えば新聞もそうなんですね。チラシもそうなんです。あとはちょっと走り書きした書類も半年は取っときなさいって言われてるので箱の中にね実は入れてるんです。そして今は紙類を捨てるときには半年後の紙を今捨ててるんです。やっぱりどこでねあちゃっていうことがあるかわからないのでもうコナンさんの気持ちは非常にわかります。また今後ねお互い気をつけたいのはやっぱりすぐ捨てるということは考えた方がいいんでしょうね。でもそれにしても救われましたね。どうかくれぐれもマンションの関係者さんコナンさんになり代わり優しい言葉をかけてくれて本当にありがとうございました。御礼申し上げます。心が温かくなりました。さあ続いての方です。豊さん奈良よりありがとうございます。妙慶さんスタッフの皆さんおはようございます。いつも楽しい番組をありがとうございます。今年も半年経ちましたねとのことです。いや今ドキッときました。本当そうですよね。 今の時期に暑いですからね、あ、暑いから後回し後回し、涼しくなったやろうって思うことたくさんあるんですけど、今度冬に来て、いや寒いから暑くなったら暖かくなったら、この繰り返しであっという間に1年が終わるんだなと思いました。できる時にもちろん無理なくやれることはやっていこうと思いました。ありがとうございます。さあ続いての方です。キティさん、平方よりありがとうございます。両親が亡くなったことに悲しむのはやめて、私が元気でいることが親孝行になると思ってる気持ちと、亡くなった両親を思い出すことがあり、私を一人にしないで、私は一人になってどうやって生きていったらいいのという気持ちがあります。どう整理したらいいんでしょうかとのことです。もう痛いほどわかります。あー悲しんだらあかん、やっぱり両親が悲しむよ、私が悲しんでる姿はと思って自分にね言い聞かせることもあるけど、寂しい寂しいとずっと涙を流す私だってあるんです。悲しむのをやめるという必要は私ないと思います。もう悲しい時には悲しいんです。その時に助けて助けてと求める心も必要なんですね。それがあるから必ず助けてくれる人が現れるんです。私もふと親を亡くした悲しみ、大切な人が去っていった悲しみ、ああ今の家族といずれか別れるんだなと思うと急に虚しく寂しくなることがあります。その時にはね、やっぱりナマンダ仏ナマンダ仏と念仏を唱えてます。その悲しみを阿弥陀さんが全部聞き取ってくださってる、そんな気持ちがします。また困ってる時はね、どうかどうか近くの方、お友達にね投げかけてみてください。必ずキティさんに寄り添ってくれることでしょう。さあ続いての方です。安代さん、いつもありがとうございます。妙慶さんの法話が本当に楽しみなんですとのことです。そう言っていただいて嬉しいです。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。